主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
海坊主です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい。
さあ海坊主くん、
はい、
今回も、
はい、
昭和対、
はい、
平成シリーズですね、
うん、
8回目ですか。
8回目です、ね。
まあ、そろそろネタは尽きてきたかな。
そうですね。もう最終回かな。
はい。
はい。
参考にしておりますのは、
はい、
比べる時代、
うん、
昭和と平成、東京書籍から出ておる本です。
う
ん、
はい。
岡部隆さんがお書きになって、写真集になっております。山出隆さんがお写真を撮っていらっしゃる本ですね。
はい。はい、
さあ、
はい、
今回は、
はい、
まずさ、一段、一発目は
こちらの写真ですね。はい。
ポット。
はい。
あの、お湯のポットですね。
ポットですね。卓上ポットですね。はい。昭和の卓上ポットと平成の卓上ポット。
え、これ、お湯沸かないやつだろ、私とも。
卓上なのは、お湯を沸かして
入れとく。電気ポットじゃない。
はい。卓上に置いておくポットですね。
お湯を保存する、
はいはいはい。そうです、そうです。
ポットで、
うん。
昭和のポットは、花柄。
うん。花柄ですね。
平成のは、質素。
そうですね。もう、あの、素材って感じの、絵も何も書いてないですね。
アルミのがそのままで。だいたい上黒いよね。
そうですね。素材としては、まあ、昭和の方はガラス製なんですって。
あ、そう。ガラスなのこれ。
まあ、冷めやすいかなと思いますけど、ね、で平成の方はステンレス製、まあ冷めにくいですよね。
うん、今これステンレスか、
ステンレス
アルミじゃなくて、
うんうん、
そうだね、今こういうのだよね。
はい、
うん、だってラーメン屋とかでこういうのにお茶とかを入れてくれてるとかあるよね。
そうですね。はいはい、いますね。
うんうんうん、
でもなんかこうちびまる子ちゃんとか見てるとこういう花柄のイメージはすっごいあるんですけど、
うちもなんか。こういうイメージ、昭和は花柄なイメージですね。
うんうん、
これどちらもこれ象印なのかな、象印さんですね。
はい、って書いてありますね、下に。
うん、
なかなかね、多分卓上ポットってあんまり使った覚えはないんですけど。
はい、うちなかったよこういうの。
ああ、でもなんかこう昭和の資料館とかに当時の団地はこんなんですって中に
ある、
ありますよね。
本当。とこれなんか60年代高度成長時代っぽいデザインな気がします
ね。そうですね、うんうん、本当に団地ができてくぐらいの、うんうん、ね、大体もう家には電気のポットが多いですもんね。
湯沸かし、
うん、電気湯沸かし器みたいな、うん、
それもない。
あ、そうですか。あれは何ですか、その電気ケトルみたいな。
ケトル今のうちないな。
あ、
うん、全部ガスでそのままで沸かす。ねえ。うん、こういうハイカラなのなかったですね、我が家。
ポットはそうですね。
冬はさ、ストーブの上に夜間置いて、それで。
ああ、
はいはい、お湯だったので、うんうんうん。うん、なんかあんまり、使う用事がなかったじゃない。
そうですね。
何使うの、お湯って。
まあ、
卓上に置いといて。
お茶飲む時とか、ご飯の時のお茶。
ああ、で、その都度お湯沸かすから。
うん
うんうん、うちなかったな。
僕もないですね。もう、僕の家は冷たいものとか飲みたければ、もう水筒にお湯茶を入れて、そのまま一日ドーンって感じだったので、ポットはなかった。水筒は置いてありましたけど、うんうん、
まあ、この昭和の花柄は、
はい、
ガラス製なの？
ガラスの上に、まあ、
ガラスの2枚構造の真空にしてるんでしょ、
う
ん、
はい、そうですね。
真空にして。要は魔法瓶なんでしょ
みたいな感じですね。ガラスの。
魔法瓶。
うん。
ああ。
ね、ガラスで、まあまあ、そんな長時間は保存しないと思いますけど。
昔の魔法瓶ってガラスだったかも。
ああ、そうなんですか。
割れた。
割
れて液漏れした。
あ、そうか。確かにこう。中のものがこう外側のこう絵が書いてあるところとかに漏れとるイメージはあったな。あれガラスか
あったのかな。外、これガラスに色付けして花柄なの？
か紙を挟んどるかとは思いますけど、ごめんなさいそこはちょっと調べてますけど。
でも今もう本当ステンレスの魔法瓶だよね。
ね、まあそんな花柄のちょっと彩りはないですけども、全く。
だって今こうエコーでさ、ペットボトルじゃなくってこういう携帯用の、まあ、水筒だよね、
はい、
持って出歩くようにしてるんだけど、なるべく氷入れてお茶とか夏持っていくと1日持つもんね。
そうですね、でまた氷が残ってたりとか、僕よく持っていくんですけど、あったかいの入れると1日あったかかったりするので、
ね、今すごい、
ね、すごいですね。サーモス僕使ってますけど、あれいいですね、
こんなにね、温度持つんだっていうぐらい、さらに進化してるんだろうね。細くてね。
そうですね。だって普通の象印の水筒でもね、学校持ってったらそんなに時間持たなかったりしましたから、
昔こんな魔法瓶の水筒なんて、大きいのしかなかったから、プラスチックでしたよ。
あ、
タッパーみたいな水筒とかさ、はいはいはいはい、
あの蓋の部分がちょっとね、あのコップみたいに取ってついてるやつですよね。
そうそう、あと蛇腹になってて、
蛇腹、
だからこうバリバリバリって伸びたり縮むような、
お水筒、
でそのプラスチックの水筒に麦茶入れて、前の晩に凍らして、タオル巻いて、学校持っていくんだ。で溶けないじゃん、すぐ。
はいはいはいはい。溶けない
で、水道水入れたら、氷水ができるじゃん。集めてーって、ケッケケッケって飲んで、あっという間になくなっちゃった。
まあ溶けますからね。
昼まで持たなかったってのはあるけど、今はいいよね。
そうですね。今も進歩してますね。
安いしね、今のはね。
そうですね、
このラーメン屋とかに置いてる卓上ポットは欲しいなって、夏、
まあ、
氷水とか入れて、ね、ガンガンにキンキンに冷えたの飲みたいから欲しいなって思う時ありますね、そうか、魔法瓶も違うんだ。ちなみにこの本によると、
はい、
魔法瓶記念館になるところがあるんですね。
そうなんですね。
象印魔法瓶株式会社が、運営してます、大阪市北区に魔法瓶記念館っていうのがあるんですって。
ほう。
詳細は魔法瓶記念館見てって書いてあるけど、まあ、
歴史が、
魔法瓶がいっぱい、象印さんがやってると、
博物館みたいにあるんですね、
ちょっと一度行ってみたいかなと思います。
そうですね。はい。
じゃあ続いて、
はい、すいません、よいしょ、
はい、
続いてはですね、はい、こちらでございます。
車、
はい、車です。平成の、昭和の車と平成の車。
ケリーさんよく理解していない車、よくわからない。
まあ写真で見てみて、こう何かが位置が違ったりとか。
あのね、
はい、
サイドミラー。
そうです、正解です。
サイドミラーが、平成の車は、あのドアの横についてて、昭和の車は、ボンネットの上にありますね。
はい、
あ、確かにそうだ。
これはあのどちらも写真はスズキのアルト、
アルト、
はい、昭和のアルトと平成のアルトなんですが、
ずいぶん形違うね。
そうですね。まあちょっと昭和の方が四角い感じで、
ごっつい顔してる。
はい。で、平成の方がちょっと丸っこい感じですね。まあ顔の形は僕昭和の形の方が好きなんですけど。
でもブスな顔してるよこれ。
いや僕こういうの好きですけどね。
本当。
で、あのミラーの位置ですね。フェンダーミラーって言うんですけど、昭和の方は。
このボンネットの上に。
はい。前の方についてる。だからあれはもう動かさずに見れるもんで。あの位置で。ただ平成の車はもう動かすこともできるし、自分でね、畳めることもできるもんで、細い道とか入った時にこう自分で 手とかまあ手動で、
確かに閉めたり開いたりできますね。
はい、ができるので、これね、昭和58年に法改正でドアミラーになったみたいです。
それまでは
もうフェンダーミラーが主流だった。
ボンネットの上のしかダメだったのが、
はいはいはい、崩壊性で、まあ、
ドア横でも、ドアミラーでも良くなったんだ。今でも、このボンネットの上、フェンダーミラーってあるよね。
ありますね。でも、これは、 もう製造された年がその年やったりとか、
うん、
あとまああの教習車とかやったかな、なんかツイート限定的についとるやつはあったと思うんですけど、あ、
教習車タクシーがそう
です、あ、タクシー、あ、そうですね、うんうん、
あれなんかタクシーは、うん、なんかこうドアミラーだと首を動かしたりして後ろのお客さんをなんか見てるような失礼な行為じゃないかって思われるんじゃないかっていうので、なんか前フェンダーミラーの方が目線だけ動かせばいいからって、そっちでもあの今、
うん、
採用してるってとこあるって、
うんうんうん、首を動かさずにいますからね、
聞いたことあるけど、
うんうんうん、
あのケリーさん車を乗らないので、
うん、
どっちがいいのかもよくわからない、
ミレアですか、
もう久しくハンドル握ってないので
、まあミラー的にはそうですね、まあでも遠いもんでチャッと見れる、こう動かしてチャッと見れるのは僕は慣れもあるかもしれないですけど、ドアミラーのが、
うん、今フェンダーミラーの車なんか全然見ないもんね。
そうですね、
うん、ま、ほとんどドアミラーが主流ですよね。その開閉ができるっていうのでドアミラーの方が主流なの
ですね。
うーん、
まあ法改正があるっていうことで日本ではもうドアミラーが、
あ、でもドアミラーは海外ではドアミラーが主流で、日本では昭和時代はフェンダーミラーのみしか認められなかった、
うんうん、で法改正にあってドアミラーがっていうことですね、
ま、でもドアミラーになってスマートになったよね、車のデザインがね。
そうですね、うん、あの確かにボンネットがドーンとあって、うんうん、フェンダーミラーがあってっていうイメージが、
うん
うん、昔の車多いですね、う
ん、なんか他の写真もありますけど、うん、確かになんか変なこう、うん、フェンダーミラー昔感があるね、う
ん、でもそっちの方が僕武骨感があって好きなんですけどね、顔的には、うん、
そう、なんかこのジープみたいなのの写真見てるけど、やっぱドアミラーの方が形的にはスリムでいいな。
ああ、やっぱそうですか、うん、まあ車もね、もういろいろガソリンとかで動く車じゃなくて、うん、もう電気やね水素で動く車が出てますけどね。
なくすんでしょ、もう
ガソリン車、ね、あ、そうですね、うん、ガソリン車はもうね30年代半ばにっていう話ですね。
確かにね、僕が子供の頃はさ、あの30年後には地球の石油は枯渇するってそう習ってたからね、うんうんうん、未だにあるからね。
だって昔ももうディーゼル車がね、あの、うん、もうね、なくなっていく方向になりましたけども、うん、ディーゼル車もありましたから、うん、それよりももう電気や水素、
うん、
だからもう昔の本当未来の乗り物ですよね、うん、電気や水素で動くっていうのも実際もありますけども、うん、
なるほどね。
でもこれ僕教習所で聞いたんですけど、うん、マニュアルとオートマの車の登場ってそんなに差はないみたいなんです。
いや、そう
そんなんです。じゃあ調べてみたら確かにそんなにあのうん十年も離れてなくて、
そうなの、
うん、あのね、マニュアルの方が古くてオートマの方が最新みたいなイメージがあるんですけど、
自動車なんてもうすごい100年ぐらい歴史あるでしょ、
はい、ですけど登場的にはそんなに、
そうなの、うん、そんな戦前からあったってこと、
オートマ、うん、なんか
2、3年
かちょっと調べてごめんなさい、その教習所の教官のあれですけど受け売りですけど、
でも調べてみたらもう
ちょっとしか、あ、いや、でも昔ですよ、普及は平成かもしれないですけど、うん、たみたいですけどね。
うん、僕オートマ限定なので。
ああ、そうなんですね、オートマ。まあミッションものが楽しいのは楽しいです
けど、
ね、
いや、何してるかさっぱりわかんないな、あのクラッチが、
あ、
何半クラとかわけわかんなくって、
半分クラッチをこう、
うん、意味わかんないと思って、
あ、作業的に楽しいですけどね、
何も楽しくない。
あ、そうですか、うん、焦ってしまう、
焦ってバランスと押しちゃって、とっても嫌でしたね、うん、
あ、したら怒られますしね、
うんうんうん、まあ、それもあって、あの、まあ、ケリーさんがあの車の免許を取るための苦労話は過去喋ってるかもしれませんけど、
まあ、ね、はいはい、
まあ、でもね、今ちょっと見たらネットでちょっとなんとなく調べたら出てきたのだと、うん、オートマ車って80年ぐらいもう歴史があるんだ、
うんうん、
本当だ、 へえ。じゃあこっちの方が便利なのにね。
まあ自分のタイミングでギアが変えれるのでそれはそれで
マニュアル。あれもさ、ギアもさ、あのミッションの、
はい、
あのオートマってさ、こう縦にさレバーをさ前にさ後ろに、
まあ車種によってはですけどね、う
ん、
はいはいはい、
ちょっと最近のはなんかもうハンドルのところについてたりするけどさ、うん、あのあるけどさ、あのミッションの車ってさ、なんかこっちしたら1で横に持っていくと2になったりとかさ、あの動きもさ、はい、めんどくさいじゃん、覚えられない、
あれは覚えれますか、もう体に染み付くというか、あ
染み付かなかった、
うん、で回転数とかでエンジンの音とかでこう、あじゃあこれ切り替えようとかでできるんで、それ
もよくわかんない、
それは楽しくて知らない、
だから1だとゆっくりで、
はいはい、
だんだんスピード上げていくと2に上げて3に上げて、うんうん、そんなめんどくさいじゃん、
いやそれがいいんですよ、回転数く、うんね、この車も生き物やみたいな感じになってくるんですよ。
じゃあ僕の周りでもミッション好きの人っているけど、うんうん、なんか僕から言わせてもらうと変わった人が多い、うん、
まあこだわりが強い方は多いかもしれないですね、
そう、うん、そう、
うん
うん、変な人っていつも何人かいるの、
うん、でも
ね、周りに
分かる、その気持ちすごく分かる、僕はまあオートマ車に乗ってますけど、うん、ミッションで撮ったので気持ちはすごく分かります、
うん、だって今ミッション車もう作ってない、だから同じ車でもミッションとオートマと2種類普通に売ってるもんだと思ったら、はい、今もう
車種によってもほぼほぼも
うオートマしか作ってないとかであって、
うん、
なんか手に入らないとか、うん、あの車種乗りたいんだけど、オートマ限定しかなくてって言って、うん、なんかブツブツ言ったりするのは聞くんだけど、うん、どっちでもいいじゃん
でミッションが欲しいからもうちょっと時間かかりますけど納期まで、あ待ちますっていうとかあります、あります、
もう嫌がられてるじゃん、
うんうん、だって軽トラでも今オートマの軽トラとかもありますから、
あ普通じゃないのそれ
いやもう軽トラといえばミッションのイメージがありますけど、
あそうなんだ、
うん、だまあまあ昔からもうオートマの軽トラありますけど、
あのね、うん、本当にね僕車興味なくて、
うん、
違いが分かんないの、車種が分かんないの、
あセダンとかワゴンタイプとか、
あそれぐらいは分かる、軽と、
うん、
普通車、軽じゃないのと、
うん、
ワゴン車と、
うんうん、
トラック、
うんうんうん、
軽トラと、
うん、
大きいトラック、
うんうん、
これぐらいの区別しかできない、
セダンとかスポーツタイプとか、
あセダンってのが分かんない、
ミニバンとか、セダンっていうのはもうよくクラウンとかああいう感じの、
ふーん、うん、
あのノペノペっていうか、まあうん、した感じの、
うん、
昔のパトカーみたいな感じの
タクシーみたいな、
そうなそう
なんですか、あ、うん、あれのセダンっていうの、はい、なんでセダンっていうの、
ごめんなさいそこまでは分かんないですけど、
あとハイエースは分かる、
はい、
でもさで友達なんかさ、うん、こう一緒にドライブしてたらさ、はい、あの何とかっていうあの車の何とかとか喋るんだけど、うんうん、なんか全然分かんない
SUV とかありますもんね、
うん、分かんない、
うん、ミニバンとかね、
ミニバンっていうのは軽じゃないの、
いやあのバンのちょっとちっちゃいので、お、あの
バンって何、大魔王なの
誰やそれ、バンバンっていうのはもうあの白バンって言うたりするじゃないですか、あのハイエースみたいな、う
ん、あハイエースみたいなボックスじゃん、
うん、だからあれもバンって言ったりします、あれのミニバンなんでちょっとちっちゃい、だから7人乗りぐらいの普通車なんですけど、
わかんない、
あれをミニバンって言いますね、まあ、ファミリーカーなんですけど、
ふーん、何見ても分かんない、い
や多分もう本当に興味がないから
会社名も分かんないの、いやトヨタとかホンダとか日産って言葉知ってるけど、
はいはいはい、
あの車見てトヨタの車とかそれも分かんない、
エンブレムがあるんですけど、そのエンブレムも会社によって全部そのエンブレムかっていうと、トヨタでもトヨタのマークじゃない別のエンブレムを使ってるトヨタ
の車もある、どこについてるの、
だいたい顔の下ぐらいにこうドドンってこうエンブレムはだいたい
ついてます、あなんてあのボンネットの上にこんな鳥さんとか
あのもありますね、うん、会社は、うん、ペガサスがいたりね、そうそうジャガーがいたりね、その
なんか紋章みたいなの、あ、
はい、
あなんか紋章みたいなのついてる、あれがそうなんだ、
う
ん、
そうです、あの先ほどのこの写真もそうなんですけども、 あのこれ、まあ、鈴木は分かりやすいですよ、 S って書いてあるじゃないですか、
あこれ、
うん、
はー だから鈴木なんだ、はい、S なんだ。
あのお店とか行っても看板にこのマークがありますよね。
ある
うんうん、
あそういうこと。じゃあ他のメーカーもこうやって必ずついてるの。
はい、トヨタも TYO っていう感じのこう全部合わさったようなマークが。
トヨタってラッパのマークじゃないの。
あ、ラッパにも見えますけど、まあ、あれ僕
ラッパみたいな
マーク TYO やと思ってたんだ。
あ、そう。本当に知らない
あ、
うん、どんだけ無関心かね、うん、
そうですね。まあでもね、まあ、知らなくても生きてきますから。
どんだけ渋々車の免許取ったかっていうぐらい無関心。
身分証明書になりますから。
そうですね。はいはい、もういい車。
はい、はいはい、次はですね、
日傘。
はい、日傘ですね。昭和の日傘と平成の日傘。
うん、昭和の日傘この写真によると白い、
はい、白いですね。
平成は黒い。
はい、
白いの今でも差してる人いるよ。
あのまあ多分
違うんだろうなと思って。
そうですね、黒い方が紫外線を防ぐ効果があるのと、あと三つ折りなんだそうです。
どっちが、
平成の方が。
あ、
うん、で白い方、昭和の方がですね、折りたたみで二つ折りに畳
む。あ、折りたたみ傘
にな
るんだ、うんうんうん。あ、ね、昔折りたたみの日傘ってあんまりイメージないな。
そうですね、
うん、パラソル、うん、なんか長傘なイメージだね、
うん
うんうん、いや僕も日傘男子だから日傘使いますけど、
はいはい、
やっぱ紫外線カットする素材の、
うん、
何あれ、ナイロン、
あ、 UV カットって書いてあるやつですね、うんうん、加工されてるやつですね、
うん、全然違うよ。
あ、全然違うんですか。
全然違う。
よくもう夏場とか結構肌がピリピリピリピリしたりもするんですけど、
全然、
あ、刺した方がいい。
暑さも全然違う。
へ
え。女性はこんな便利なものを長年使ってて男性が使わなかったのか、女性ってずるいなって思った。
あ、そう、
すっごい楽。
やっぱお肌を大切にした方がいいんですね。
暑くな、暑いよ。気温は、空気は暑いけど、うんうん、その日に当たって暑さが加熱されるじゃんか、
うん、
あれないの、すっごい。
いやで、日陰におるような感覚
です。そう、
あ、それ違うんや。
秋ぐらいの涼しく乾燥してきたさ、季節に日傘さすと寒いもん。
そんな違うんですか。
木陰にいる状態だから、すごい寒い。
ちょっと買ってみようかな、日傘。
全然使った方がいいよ、うん、あの本当に僕は猛暑の時とかしか7月8月9月ぐらいしか使わないけど、全然なんか最初使う時恥ずかしかったけど、いや、そんなは日傘、男のくせに日傘させんだって笑われてもいいから全然楽だもん。
やっぱそうなんですね、うん、だって今ね、日傘さん男子っていう言葉もあるぐらいですからね、うん、市民権。
いや、絶対使った方が。
ちょっと買ってみよう。
絶対楽。
なんか、もったいない気がするんですよ。シーズンが限られてるじゃないですか、時期が。
いや、だから、晴れの日でも雨の日でも使える
やつ買えばいい。ああ、そうか。オールシーズンいける、うん。あ、そうか。雨でも使える日傘もあるんですか。
うん。
おー。
なんか、雨、晴れ、兼用とかって書いてあるよ。
へぇー、うん。それ使ってみようかな。
いや、全然楽だもん。
あ、そうですか。うん、
でなんか昔はなんかレースな感じだよね。
そうですね、うん、白くてね、ちょっとあの刺繍みたいなのがあってみたいな、
う
んうん
う
ん、はい、
それでもいいと思うけど、うん、今の生地の方が絶対いいよ。
まあ黒い方がもう太陽もね通しにくそうなイメージありますけど、うん、でもそれこそ本当に日傘じゃなくて本当の傘みたいな見た目にはない、うんうん、なってます。
上見たらキリないけど、
は
い、安いのだと 2,3,000 もしないよ。
そうですよね、うん、なかなかね。
だから折りたたみがいいのか長傘がいいのかが、うんうん、その僕もなんか悩むんだよ。なんかその、
うん、
畳んではこうくるくる巻いてとかっていうのがなんか一時めんどくさいなって思うし、
ね、
うん、うん、長傘だと長くて場所取るしとか思って、どっちがいいんだろう。だけども絶対に、うん、もうちょっといいの欲しいって思ってる。
やっぱそうですね、
うん、本当傘の専門店とか行きたい。なんかネットだと物がよくわかんないから、
で色味が違ったりしますもんね、
うんうん、だからなんかそういうね、なんか東京とか行くと専門店とか あるから、
そうか、
行ってみたいなと
思って、ね、なかなかないそうだ。日傘だけの専門店があるんですね。
いや普通
の、あ、傘の
傘専門店だと思うけど、その日傘専門店は商売にならないよ
そうか、
うん、あ、でもね、うん、マジでマジで本当に日傘男子はね、
はい、
おすすめだよ。
そうですね、うん、そうか。
でね、もう一回これちょっとおさらいだけど、
はい、
昭和の日傘はひたすら白、
はい、
これ太陽光を反射するための白、
白ですね。
今は黒色が普及してて、はい、これは紫外線を防ぐ、
うん、はい、そうですね、うん、
黒の方が、黒が紫外線吸収しちゃうんだね、はい、だから今黒いのが広く使われるようになっている、
うん
うんうん、で折りたたみバージョンは昭和は二つ折りの折りたたみ、
うん、
今は三つ折りの
折りたたみ、
折りたたみ傘が主流なんだって、
はい、
あ、まあね、ちっちゃく折りたためるのもある。僕やっぱり自動でこう折りたたみが
ス
ッて開いたり閉じるようなやつが欲しいな、はいはいはい、
うん、
ね、聞いてる人日傘男子いるかな他に、
ね、教えてほしいですけど、僕もデビューしたいぐらいなんですけど、
いや絶対いいって本当にいいって、うん、
それを聞くとね、すごいデビューしたくなる。また暑いですやん。
楽よ、
うん。常に木陰におるような感じやったら。
楽。うん。本当女性ってずるいなって本当に思ってましたね。はい、
じゃあ最後ですね。
最後ね、
はい、これはまた本じゃなくて独自なんですけど、はい、まず昭和のこの写真。
何これ。
昭和の道路ですね。
うん、はい。
で、まあ、平成というか、まあ現代なんですけども、この標識がこうなってます。
え、ああ、昔の道路標識って車単車二輪車が進入禁止みたいな、
はいはい、そういう道路標識、遊戯道路っていうんですけど、それがもう取り外されていくっていう。
今は歩行者だよって親子が手をつないだ、
はい、絵にはなんです、なるんですけど、絵が違うんですけど、まあ、それもそうなんですけど、もうこれ撤去してる写真なんです。
へえ、確かにそんなの見たことないな、
うん、これ写真はね、この遊戯道路っていって子供たちが道で、はい、まあ、自転車でやったり遊んだりしてる風景の写真なんですけど、はい、これはもう、これ2020年の8月20日、金沢のこれ遊戯道路が廃止で、もう金沢県内にはこの遊戯道路がなくなったんですけど。
ああ、遊戯道路、
うん、
ちなみに僕ね、はい、去年、免許更新したので、
はいはい、
安全運転ブックいただいて、
うん、はい、
大事に撮ってありますが、
ね、はい、
ちょっとさっき紹介した写真にしてくれた写真には、車両通行止めという標識、
うんうん、
あんまり見ないね、この標識
ね、うん
うん、
車とバイクがダメって書いてある、うん、
でその分そので道路でも遊べるよっていうような、うんうんうん、感じだったんですね。
で、時間がね、下にこれ書いてあるもんで、
その
時間
は。で、今は、歩行者専用っていう青い標識、
うん、
丸くて青い標識になっちゃった。
うん
うん
うん、で、これ、書いてある限定が日曜休日の8時から18時、まあ、まあ、遊ぶ時間ですね。まあ、
道路で遊ぶ子供も今いないもんね。
そうなんですよね。昔は道路で縄跳びとかね、いろいろしてましたけども、う
ん、住宅街のなんかとこ、新興住宅街とかやったらいそうだけど、そんなに車もビュンビュン通らないようなね、
うん、
うん、その家の人たちぐらいしか来ないようなとこじゃ遊ぶけど、まあ今遊ばないよね、
うん、
ね、
いやこの金沢県のこれ、うん、まあ、ニュースなんですけども、うん、2020年8月20日、
うん、
やっぱもう社会情勢とかその子供のね対応か、
うん、
遊び方も変わってきたので、もう、うん、わざわざ遊戯道路としてしなくてもいいんじゃないかってことで、
うん、
全部廃止になったそうですね、金沢では。
今ってさ、
うん、
この道路標識に英語が入ってきたでしょ。
あーそうですね、
この止まれのとこがさ、
はい、
ストップっていうのと、
うん、
止まれとね、
うん、
あの入ってやっぱ外国人もの方も
そうです、
ね、日本たくさん住まわれているので、う
ん、漢字分かんなかったりしますもんね。
そうそうそうそう、でも漢字はわざと入れるんだって。止まれも昔ひらがなだったのに、
あそうですね、
あの漢字入るんだよね。
うん、
そうすると一文字で僕らイメージできるじゃんね、
うん、止まれっていう、うん、あ
そういう意味ではなんかいろいろと道路標識もね工夫されてるみたいに、
ね、そうですね。
僕この間これは久々に見たよ、このあの軽自動車のさ進入禁止の。
あ、軽車両ですね。
うん。軽自動車の軽車両の、
はいはい、
第8車みたいな。
うん、リアカーみたいなやつですね。
この標識久々に見て、あ、またあるんだ。
へぇー。そんなんあるんですね。
へぇー。なんか僕、時々あれ集めたいなって思うのはさ、動物の、絵の描いた。あ、
鹿飛び出し注意みたいな。
うん、これさ、うん、鹿さんとかさ、タヌキさんのとこがあったりとかさ。
ありますね。うんうん、
なんかこれ集めたいなとかね、思った時がある。これでもでかいんでしょ？なんか高いところにあるから、小さく見えるけど、
うん、
近くで見ると結構大きいんだよね、これね。
前話した信号機の話と一緒ですよね。だ多分、ね、これぐらいの顔ぐらいのサイズかなって思うんですけど、
でかいね、
でかいと思います、ね、だ遠くから見ても分かるサイズですからね、
うん、なんかそんなでかいのいらないと思って
置き場所ないですもんね、
うん、そうですね、うん、この国道の標識とかも欲しいなって、
あいいですね、こういうのキーホルダーになってたりしますからね、
あるけどね、
うん、
欲しいなって思う時がね、はい、ありましたね、
はい、
さあ長きにわたってね昭和対平成ね、はい、やってまいりましたけど、
はい、
なんか知らないところでね、
うん、
あそうかってこう言われて気づく
もの
とかね、
うん、今も見るものとか、あこれもうないなとか思ったりもするんですけど ね、
でも古くていいものもあるし、
うん、
まあそりゃ確かに便利だから廃れてくわなとか、ね、
うん、
いろんな事情もあったりするんですね、うん、面白いかったですね、
はい、
うん、また今度ね海本も違う企画でね、
はい、
あんたなんかやっていこうと思っておりますのでね、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。お便りテーマがいろいろとあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき 2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。